主題、報いる神ということですね。これ報いるということはもちろん悪しいことに報いる、良きことに報いる、双方の意味を込めて報いる神ですね。このことに関しては、ある意味ではおよそ様々な宗教があるけれども、悪いことをしたら、お天道様を見ていると。これは別に何宗教と言わずに、日本の伝統的な宗教的な感覚っていうものもですね、お天道様を見ているんだというような言い方も私も子供の時から聞いた覚えがあります。何か見ていると。単に見ているんじゃなくて何らかの裁き。あるいは死んだら悪いことしてったら閻魔大王がのところに連れて行かれるとかですね。日本の仏教にも往生要集のようなものがあって、非常にこと細かく悪しきものをすると、様々な罰が降りかかるというふうなことを描いたものもあり、これは、良いこと、人知れずしても、周り曲がって自分のところに帰ってくるとか、そんな言い方もしたり、これはキリスト教に限らず、何かこの世界は、悪いことをしていたら何かどうも、その報いが来ると。また逆に良いことをしておったら、何か良い報いが来るというふうなことは、本当にそれを、どんな場合でもとか、なんとなくそういうものがあるっていうことは、どの世界でも直感的に何かそんなものを感じるということは、まあ、神様はそういうふうになされているというわけですね。近代哲学者のうちで最も影響力を、あるいはプラトンの真なるもの、究極的な美なるもの、善なるものは目に見えないと、いったものを近代的な表現に表したカントという人が、自分の心を打つ最も大きなものは、外なるものとしては、夜空にきらめく星。それから、私たちの内に、正しいもの、直感的にそれを感じる。良きもの。悪しきことはいけないと。そういうことを直感的に感じるようなもの。これは、正義の方、って言うべきようなものがあるというわけですね。道徳律とか言ったりしますが、大体この日本語で現在道徳律とか言ったってまるでピンと来ない人が圧倒的に多いんじゃないかと思います。このようには、どのような時代にあろうとも、何か正義、正しいということを直感的にわかるような、そういうような直感力を神様が与えてあると。どんな悪いことをした人でも、そんなことをしたらいけないの忘れていた。なんて人は誰もいないわけです。人を殴ったらいけない。そんな知らなかった。物を盗んで、そんなこと知らなかった。とかいう人は誰もいない。物を盗んだり、人をいじめたりすることは悪いということは知ってるわけですね。そういうふうに何か直感的にですね、他のことはみんな忘れる。例えば二次方程式の解き方とかですね、積分、微積分を使って面積を出したり、そうした囲まれた面積を出したりするだとか、そういったことをですね、みんな忘れていくと。いろんな知識でもですね、アメリカの人口はいくらいだったかとかですね、光の速さいくらだったかとか、そのことをいくら子供の時にみんなしてるようであっても忘れていくと。何か不思議とこの、どんな人の心にも、 正しいものがあるってこと、これ忘れないと。間違って思うということあってもですね、その間違って思うってことは本当のものがあるという、なんか直感的なものが本来あるわけなんだけども、まあ、そういうことですね。ですから、正しいということを言い換えたら、正しくないものに対しては、何らかの罰なり裁きを与えて正しくさせようとする。正義そのものがそれを要求するというわけですね。正義ということは、当然これは不正なものには何らかの裁きを与えるということ。それは正義になった。正義のうちに含まれているわけです。そういう意味で、間違ったことをしていけば裁きがおり、これ旧約聖書にも至るところで書いてあるところですね。アダムとエバの最初のところから、これは食べたらいけないという気、あるいは繰り返し言ってきたように、道徳的に良い悪い善悪ではなくって本来知るということですね。トーブとラー、ありとあらゆる良いこと、ラーっていうのは様々な良くない闇のことみんな指すので、トーブとラーであらゆることを指している。それを単に知るということだけでは人間は死に至ると。実際に科学技術で、ますます知れば知るほど人間は自らを追い詰めていきつつあるということは言えると思いますが、原子力エネルギーというものを解放するという道を知った。それは物理学的な知識の、まあ、最も高度な物質の根源に迫るような知識だったわけです。でもその知識というものを用いたら、一発で1000万でも殺してしまうと、水爆の巨大なものであれば。そういうことをはるかに見抜いてですね、あのことは言ってると。そういうふうに、人間は根本的に神様を知るということが大事なのに、神様を置いて他のいろんな雑多なことを知ろうとすると死に至るんだと。要はそういう裁きを受ける。本当に正しいことは、まず神様の本質、真理や愛、勢い、そういうことを知るところにあると。それをねじ曲げるというかですね、違えて、中心にある神を除いて他のことに、知識知ることに邁進していくと、一種の裁きを受けると。それ本当の安らぎから追放される。アダムとエバが追放されたと。今日のコロナも、その根本的には、人間が自然を破壊して、どんどん本来の自然の強引に入り込んでいったと。そういうことから、動物が持っているようなウイルスが人間の中に、拡散していくという道を作ってしまったと。そういうことと言われておるところです。それからノアの箱舟にしても、その他ずっとそうですね。なら新約聖書ではこんなこと言われてないのかと。のことはもちろんなくて、これはイエス様の言葉にもある。これは様々なところで、それは当然、言われているところですね。いろんな、例えにしてもそうです。絶えず、何らかの裁きは必ず来ると。それは、イエス様が深く嘆いて言われた、あの言葉ですね。マタイの福音書の終わりにもありますが、ああ、エルサレム、エルサレムと。エルサレムに住む人たち、神の都に住む人たち、神から選ばれた人たちを、総称的にエルサレムと言って、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で撃ち殺す者よと。ニワトリが、ひなを羽の下に集めるように、そういう愛を持って、繰り返し集めようとしたのに、 神様の心ですね。またそれはイエス様の心でもあったわけです。お前たちは決して応じようとしなかった。だからその裁きとして、お前たちの家は見捨てられ、荒れ果てていくと。実際に、イエス様が十字架で処刑されてから、40年足らずのうちに、実際にローマ軍が攻めてきて、徹底的に破壊されて、たくさんの人が殺され、また四方へ散らされて、それから再び、ユダヤ人が戻ってきて建国するのが1948年。1900年。2000年近くもの間、このように帰ってくることはできなかった。そのような遥かな先までイエス様は見通されたということです。そしてヨハネの福音書ではこの裁きというのは具体的な行動でなくても絶えず裁きと報いは不可分に結びついておって裁きは直ちにでも起こると。ということも書かれてあることは今でいろいろ聖書を読んだ方は思い出されると思います。それは例えば幼子のように心にならなければ神様のことがわからないと、天の向きに神様のご支配の状態がわからない。アーメンと言ってですね。これもすぐにそうですね。神なんかおるはずがないとか、自分の力でやってきたんだっていうふうな場合には、直ちに神様の本当の真実愛がわからないという裁きを受けるわけです。本当の平安はなくなっていく。そういう意味で、幼子のような心に方向転換をして、いわ、心貧しき者は幸いになりという。打ち砕かれて自らの罪を知る。それが正しいやり方で、それを知らずに、不思議なことをしても、何も見てるものはないんだと。裁きなんじゃないと。いわ、たちまち神様の真実、愛、清い世界に、入れない。全くわからない。本当の喜びや平和はその神の国から来るわけだから、それがわからないということは、最も根本的な裁きを魂にすぐに受けるわけですね。そういう人は、大皿に浮かぶ真っ白い雲や、その青い空に広がる深い、いわば神様の技、眼差しというものは全く感じられない。そういう裁きを受けるわけです。それに対してまた一方で、イエス様を信じる小さき者をつまずかせる者は、大きな石節を首につけられて、深い海に沈まるのが増したと、そういう裁きを受けるということ、こういう、ぎょっとするような例えで言われたわけですね。まあ、そういうふうに、小さいものを迷い出したり、誘惑したり、つまずかしたり、苦しめたりするようなものは、大きな裁きを受けるということでもあるわけです。罪の許しに関しても、 7回の70倍まで許せと言われたけど、その時に1万タラント借金しているケレイが連れてこられたけど、返済できなかったどうこうと。全部って返済しようと命じたけど、ケレイは非常に、その、死因のことに恐れをなして、どうか待ってくださいと。全部返しますと。けど、この宿代わりに思って、みんな借金を帳消しにしてやったと。そういうこともあります。1万タラントンっていうのは、これ膨大な金額で、6000億円という、途方もない金額な。要するに無限に私たちの罪は本来大きいのに許してくださったと。とか100デナリオン。1デナリ、1日1万円とすれば、現代の大まかに言えば100万円ぐらいだと。そういうものを許さないと。そんな風なことだと主人は怒って借金をすっかり返済するまで、老役に引き渡したと。まあ、こんな風に、心から許さなかったら、天の地も同じようにするというふうに、神様の愛を受けながら踏みにじる者は必ずこのような厳しい裁きを受ける。こんな風に、キリがないですね。もう絶えずこういうことはあるわけです。そしてさっきヨハネのことに触れたのは、ヨハネの初めの方で、三章で言われていることです。神様は一人子を与えるほどに、信じる者が一人も滅びないで永遠の命いるために、そうなされたと。だからその御子を救い主として、十字架の贖いを関心を持って受け取る人は、裁かれないと。けれども、そういうことを一切信じようとしない者は、すでに裁かれていると。罪の贖いとか神様の愛を信じないとなれば、この世は生存競争、強い者が勝つ。軍事力が強い者、金の力が強い者、権力が強い者、嘘をついてもごまかす、権力で圧迫する。その間違いを指摘する者、権力でもって、暴力でもって、銃でもって殺していくと。それは日本軍が大量に勝って朝鮮や朝鮮半島の人や中国、の人たちに膨大な数を殺傷した。歯向かうものは徹底的に、武力でもってやっつける。まあ、ソ連もたくさんそういうことやった。スターリンなんかもすごいこと、そういうことやったり、共産党政府もやってきて、現在も香港やら、そのうちにまた台湾にも武力でやっつけようとする。という可能性が高いと見込まれているようです。ミャンマーでもそういうことある。信じない。でもそういうことをする人は必ずまた滅びていく。そしてそういうことをする人はすでに裁かれていったのは本当の清い心。死にある平安。だから真実の友っていうことは決して得られないという裁きを受ける。本当に清いもの、真実なものがある。そこからの光を受けたり、語りかけを受けたり、そこからの清い平安を、死の平安を得ることは決してできない。不正なこと、権力でもって無実な人を痛めつけたり、殺したりするような人の心には、神様が裁きを与えて、そのような力や暴力、不正なことで、弱い者を苦しめ殺すようなことは、してしまうような場合には、必ずその心に神様は、平安をかき乱す、暗い雲、裁きの雲をそこに送り込むわけです。そういう意味で、信じない者はすでに裁かれていると。 そして、このように、この世界は、私たちが本当に心から信じるものには不思議な平安を与えると。で、時として、その肉体の苦しみがあまりにも激しい時には、その平安が得られないままで死んでいくという人も、これはもう迫害期にもいろいろおったし、イエス様ご自身が、エリエリラマサバクタニと、どうして私を見捨てたのか、という叫びも挙げられたと。これは拷問を受けて、ものすごい苦しみですね。明治もですね、キリシタンから回収しないと、裸にして、竹や棍棒で殴って殴ってして立ち上がれないように半殺しにするようなことまでやって、本当に死なしていったり、そういうのをたくさんやったわけですね。そういう激しい痛みで気を失うような苦しみの中で死んでいくということも歴史上にはたくさんあったわけです。肉体を持っている間は平安は打ち砕かれたまま死んでいった人たちは必ず三条の教えであるように喜び喜べと。その死までは大変な苦しみをめきながら死んでもその後に永遠の特別な祝福が与えられると。そういう意味では必ず与えられると。ただし私たち人間が望んでいるこの地上での平安はそのような非常な激しい迫害の時にはそれがわからないままで死んでいかねばならなくなった人もたくさんいたわけです。もうそれは長い永遠の命から見れば非常に短い一瞬のような時であるということになるだろうというわけですね。そういうことでその長い永遠から見れば必ず神様に従う者には良き報い、他には決して得ることのできない良き報いが与えられると。イエス様もあの激しい苦しみ叫びの後に復活、そして神様と同じような栄光の姿に戻られたということです。この、正義ということの中には、正しいものには良くものがあり、不正なものには裁き合うということは、パウロも、ローマ書の3章の2章のところにこのローマ書の基本的な前提として今書いてあります。2章にまあ一章の後半に人類全体が正しい道から外れていると。みんな間違ったことをしている。まあ罪を犯している。で、そこに対して神様放っておかれるのかと。言うとそうではないということが二章に書いてあります。二章の九節、六節から。神は各々の行いに従って報いられる。すなわち忍耐続善を行い、栄光と不滅をもと求めるような永遠の命。さっきのように、たとえ殺されることがあっても永遠の命という形で不滅のものを与えられる。不正なことに従う者には、怒りと憤りと人間的なことがありますが、これは人間の怒りと憤りと全く違うわけで、だからそういう意味では裁きを与えるということですね。今日的な用語から言えば、人間の怒り、感情ということを連想したら非常に良くないわけです。人間の好き嫌いという、あの人愛してるっていうのは愛。神様はそんな愛で人間を偏り見て愛してるなんて言うと大間違いであるように、人間の感情的な怒り、カッとなる、腹立つ。そんなのように神様は怒りと腹立ちを示すんだなんて大きな間違いですよね。 ところがこの訳語からこのように本当に思ってしまう人もおるわけです。すべて悪を行う者には何らかの裁きがあると。善を行う者には栄光と誉れと平和、平安が与えると。こういう普遍的なことがあるということを、まずこのように人類は罪があり、そして神様はどのようなものにも正義に従って裁くんだと。で、ところがその正義というのは誰一人現実に行えないというのが、この三章の九節以降ですね。だからその誰一人行えない、みんな不正なものでしかないものを救う、全く違った意味で、それで正義とされる道が開けたのだと。義とされるという、なんとなく、正義と違うような感じがしています。要するに、ライテスに英語なんかで読んだら全く来ないってすぐにわかるんですね。ギリシャ語、英語で言えば。ライテスね、正義という神の義である。義とされるとか言うけども。ただ、信じるだけで、様々な不正に満ちた好みが、驚くべきことに、神様の完全な目から見てもですね、正義正しいとしてくださるという道。そういうことを、新約を言ってるんで、そのことを言えば、今日のところも指し示しておるということになるわけです。根元のところに戻ってきます。今日の21節。死は私の正しさに報いてくださる。私の手の清さに報いてくださる。この正しさっていうのは、新約聖書といえばですね、どんなに良い正しいことをしようとしても、立法をしようと思っても、どっか罪が必ず残る。でもそれを、罪を許してくださいと十字架を仰うことによって、正しい、ライチャスネスとしてくださる。その信仰による義の平安、それも確かに報いられるということです。信仰によって与えられるその正しさに対して報いてくださる。たとえ私たちが、この平行法ですから、二十節、一行目、二行目法は同じことを言っているわけですね。私たち自身がどんなに神様から離れて良いことをしようともできないけど、ただ十字架を信じて義とされる、正しいとされる。それを信じたら確かに報いてくださって、主の平安が与えられる。で、24節、私は主に対して、無垢っていうふうな言葉は、私なんでも誰かに対して、あるいは文章でも書いたことを一度もないし、ほとんど聞いたこともない。日本語としてはですね、ほとんど定着現代、誰も言わない言葉です。誰も言わないような言葉を、こんなにして訳そうとすると、どうも我々と違った世界のように思わせるとかありますですね。これが、こんな無垢だなんていう訳は非常に不適切だということになります。これは聖書でもよく使われている、ターム、そしてターミーム。今、複数の決定、ミームがつき込まれています。タームっていうのは何かというと、すいません、まったきと訳されるんですね。要は、まったき人だったと。完全な、ということと同じように思いますが、本来このターム、ターマムっていう動詞形なんですね。ターム、ターミームっていうのは形容詞形。ターマムというこの本来動詞の形はフィニッシュという意味なんですね。終えると、あるべき姿になる、そういう意味での終える、それからごく普通に終えるという意味でも使われるわけです。例えばですね、モーセがこの律法と言葉を、律法の言葉をことごとく書き終わったとき、この終わる、こんなときのたまむという動詞形が使われているわけ、新明記の31の24ですね。今、コメントに言いました。モーセがこの律法のことを、ことごとく書物に書き終わった。その終えるっていうフィニッシュ。こういうふうに、別に完全とかなんとかそういうことじゃなくて、ごく普通に終わるフィニッシュという意味でも使います。そこで人間使うと、要は到達点、その人になるべく姿。そういう意味でも使うわけです。ターミン、 タームとかいうのは。そこから全くということになってきたんですね。ちょっとこれを、もう今の言葉を言っておきます。タミーム。ターム。これは全くとか完全なとかが到達すべき姿になっていると。ヨブはその人とは全くタームであったと。正しく。というところが最初に出てきますが、完全無欠なんていうことには、その到達すべき人それぞれにありますから、そういうであったというわけです。ですね。もともとこういうにフィニッシュ終えるということから来ている。その言葉がここでも使われているわけです。こうターミームという言葉ですね。単数でもターミーム、複数形のような形も使われます。私は死に対して全くもの、まあ、フィニッシュ、卒されたと。その、なるべく姿になろうとして、どうこうと。私は私の正しさにおいて、この正しさはさっきから繰り返しますように、新約聖書以降は、キリストを信じて正しいとされる。その信じることによって報いてくださる。確かに、イエス様は私の不正なことを、様々な間違ったことを十字架にかかって、そうして許してくださる。道を開いてくださった。それを感謝して信じて、その正しさ、義とされる。によって確かに主の平安を与えられてきた。確かに報い返してくださって、それは事実として実感するわけです。そういうことで、様々な罪の汚れがある私たちのなすことも、その汚れからイエス様が清めてくださると。ですから、この次28も、あなたの慈しみに生きる人ってありますが、これ、ハシード。ヘセドというのは慈しみですので、こういうふうにも言いますが、神様のその十字架で、イエス様を死に至らしめて、そして人々を救おうとする愛。その慈しみ、神様の愛、死んで生きようとする人には慈しみを示して平安を与えてくださると。生きる力と光を与えてくださる。だから、罪を知ってそれを清めてくださいと。あるべき姿にしてくださいと。願う人には確かに私たちそれぞれが、それぞれのあるべき姿、独自の姿にしてくださると。どこまでも、清く洗おうとして、この汚れた身を清くしてくださいと。十字架は清くしてくださる。信じる人には確かに清いものを、水を注いでくださると。そういうふうに、良き方面において必ず、心から仰ぐと、早、平安を与えてくださると。過去のことをどんなに悔いても悔いても、あの時に、あるいはあの人に、あのこと言うべきじゃなかった。こうするべきだった。いくら思ってもどうすることもできない。そういう罪はずっと思い返すたびに残りますが、そういうどうすることもできない罪を、ただ信仰によって、神様、キリスト様が許してくださると。本当に信じることによって、私たちはその、許しを与えられて、平安と清い心を与えてくださるということです。で、この29で、私の灯火、人間が持っている灯火なんていうのは、生まれたとこからあるんだけど、さっきも言ったように、何か、不正なことはいけないと。嘘を言ってはいけないと。人をいじめてはいけない。直感的にみんなわかってる。 だから他の様々な知識のように忘れたりはしない。だから何か犯罪した場合でも、これこれこうしたからやっつけたんだと言って言い訳をするということになるんですね。本当に消えかかっているような灯火でしかない。でも、その消えかかっているような灯火に聖霊も火の火である。聖霊の火を消すなと言われています。イエス様のへの信仰によって清めが与えられ、それとともに聖霊の火、聖霊の水が与えられるときには、清い流れが始まり、また灯火が燃え出すと、あるいは明るくなってくると。で、心の闇をまた減らしてくださり、またこの世界にも光があることを見させてくださるような。あとちょっと残りましたが、また次の回に、残りのところですね、向きというところで29までで切っておくことにいたします。はい、以上です。